どうも、コーチカオルです。都内で税理士をしながら、日本のお金の教育を変えるために日々発信や全国でお金の授業をしています。さて、本日も張り切っていきましょう。今日のテーマはみんな大好きふるさと納税ということで、ふるさと納税のね、ポイントが今年の10月から禁止になるんですね。これを聞いてね、ああそうだった、9月までにやらなきゃってすぐ思う人もいれば、ああ、そんな話もあったね。それ今年からなんですか？っていう方もいると思います。で、1年ぐらい前にね、総務省から発表があったこのポイント禁止なんですが、いろいろとね、反応があったわけですけど、業界からね。結局やっぱりポイント禁止になるんですよ。それが今年の10月からということで、僕らはね、どんなポイントを抑えたら ポイントっていうとおかしいね。どんな要点を抑えたらいいのか。そして、今後ね、どうなっていくのかみたいなね、未来予測とかね、いろいろまとめていきたいなと思います。まずはね、今回の経緯としては、6月ですね、先ほども言った通り、昨年の6月ね、総務省が発表をしたと、ふるさと納税周りの告示があって、そこに寄付に伴いポイント等の付与を行うものを通じた募集を禁止することという感じで、告示っぽくね、分かりづらく書いてあるわけですけど、平たく言えば、プラットフォーマーの方々、仲介サイトの方々、ポイントは付与しちゃいけませんよっていうね、そんな感じなんですね。で、ここにはね、それだけではなくて、いろいろな規制が、さらに厳格化されたっていう感じかな。ポイントばっかりね、結構クローズアップされるんですけど、例えば仲介サイト、ポータルサイトが返礼品を宣伝する広告も禁止みたいなのもね、昨年の6月の告示には書いてあったんですよね。あとは、原産地基準って言って、原産地じゃないものは当然返礼品に自治体さん出しちゃダメですよっていうのがあるんですけど、あれがね、やっぱりなあなあなんですよ。2023年かな、厳格化されたんだけど、それでもやっぱりちょっとなあなあな部分があるので、さらに厳格化しますよ、みたいなね。そんなことも書いてあったりして、やっぱりふるさと納税っていうのは規制がどんどんどんどん強まっているなというね、印象があるわけです。で、ポイントのね、話に戻ると、この発表があった時に一番ね、注目されたのは楽天でしたよね。で、三木谷社長は X で、すぐに反応してもありえないと、断固反対だみたいなことを言ったんですけど、結局はポイントは禁止になっちゃったという感じです。で、楽天ふるさと納税はその時反対で、ふるさとチョイスは賛成だったんですね。で、フルナビは微妙な態度というか、反対でも賛成でもなくて様子見みたいなね、ファーストリアクションで、そしてサトフルは賛成という感じでした。これはさ、反対でも賛成でもないよっていうフルナビも含めて、賛成ですよね。楽天ふるさと納税以外は、みんな本当によくやってくれたみたいな、ありがたいなっていうね、賛成っていうか、喜びだったんじゃないかなと思います。各社ね、プラットフォームはポイントを付与するんだけれど、やっぱり最も使い勝手がいいのは、群を抜いて楽天のポイントですからね。だから、そこで、ふるさと納税を、我がプラットフォームを使ってやってくださいっていう宣伝をするときには、どうやっても楽点が強いわけですよ。なので、このポイント禁止っていうのは、楽天以外はね、安堵したというか、ありがたいなって思ったんじゃないかなと推測をしています。ただ長期的に見たらね、これは何がいいのか僕は本当によくわからなくて、今後の話はね、後ほどしますから、ちょっとそこでね、語りたいと思います。ということで、昨年6月にこの発表があって、楽天ふるさと納税以外は、結構賛成よねと、いいよみたいな感じで進んでいって、で、やっぱり楽天一社ではね、どうしようもなくて、ポイントが禁止になっていくと。で、これ余談なんですけど、その間にね、カブ&っていうね、これ、イントネーション未だに僕わかんないんですけど、カブ&？前澤さん率いる、カブ&の中のサービスを使うと、株式引換券がもらえるよというあのサービスですね。あそこの中にも、株&のふるさと納税っていうものがあって、僕はそこでね、ふるさと納税、そこを経由して、株&を経由してやったことがあるので、株引換券もらってますし、第1期のね、株主にもなっているんですけど、あそこも当然ね、9月末には禁止になるわけですね。ポイントを付与するわけじゃなくて、株引換券を付与するわけなんだけれど、告示としてはね、寄付に伴いポイント等の付与を行うものって書いてあるので、当然株&も禁止対象、規制対象になったと。で、驚いたのはね、株&は ふるさと納税で、まあ、株券もらえなくなるんだけど、10月以降は。ふるさと納税のプラットフォームは続けるって言うんですよね。いや、これはね、結構驚きましたね。なので、まあ、株&というね、サービス、まあ、いろいろあるわけですけど、ふるさと納税とか電気とかモバイルとかいろいろあるわけだけれど、ふるさと納税だけは、そのサービスを使ったとしても、株券が付与されないっていうね。まあ、これは結構いびつな感じになるし、注意しなきゃいけないポイントなのかなと思います。まあ、ちょっとね、余談ですけどね。じゃあ僕らとしては何をすべきかっていうと、まあ駆け込みですよね。まあ、ふるさと納税って季節ものもあるから、やっぱりね、こう一年中見ているのが僕はいいと思うんですけど、まあなんだかんだ12月に最後やる人って多いじゃないですか。まあ僕もその一人なんですよね。まあ最初の半年で半分ぐらい使って、で経費と収入を見ながら年末にね一気にやるっていうのがね、もう毎年恒例に僕もなっているんだけれど、まあ今年に関してはね、9月までにやるっていうのは一つね、目安になるかもしれないですね。まあそれだけでポイントが付与される、付与されないが変わってくるからね。なのでまあ今日放送を聞いてくれている方々はですね、まあ9月までに一回やるということは覚えておいた方がいいかなと。まあとはいえね、限度額がまだちょっと微妙なんだよな、わかんないんだよなって言ってやりすぎちゃったら本末転倒ですからね、損しますからね。まあそこは塩梅を見ながらという感じだと思います。で、まあ仲介サイト、ポータルサイトはどうなっていくのかっていうと、もうこれはどうしようもないですよね。まずポイントというインセンティブでユーザーを引きつけることはもう不可能になったわけですよ。かつうちのプラットフォームだけ、まあ、例えば楽天ふるさと納税限定でこんな返礼品が出てますよっていう広告も打てないわけですよ。そうするともうどうしようもなくて、インターフェース勝負というかね、使いやすいか否かみたいな、まあ、そんな勝負になってくるんだろうなと思います。だから結局はね、まあ、ふるさとチョイス、ふるなび、さとふるっていうのは、まあ、ふるなびはね、様子見みたいな感じだったけれど、まあ、基本的にはポイント禁止っていうのに賛成したわけですよ。それは楽天の一人勝ちみたいなところを止めたいからですよね。でも、ポイントが禁止になったところで、既存顧客、既存ユーザーっていうのは僕、動かないんだろうなって思います。楽天ふるさと納税を使っていた人たちっていうのは、当然、ポイントがもらえるからっていう感じで、使っていたと思うんだけれど、じゃあポイントがもらえないからサトフル使おうとは多分ならないですよね。またログイン情報とかさ、登録してみたいなのめんどくさいので、まあポイントどこももらえないんだったらこのまま同じプラットフォームでやろうみたいなね、まあそんな感じになるんだろうなと。そうすると重要なのは、まあふるさと納税を新規でやっていく人たちですよね。つまりこれから知識を得てふるさと納税っていいじゃんってやっていく人たち、それを囲い込まなきゃいけないんですよ。なのでまあ未来予測としては、仲介サイトからインフルエンサーへの案件っていうのが増えるんじゃないかなと思います。広告費を払ってうちのふるさと納税仲介サイト、ふるさと納税ポータルサイトを宣伝してくださいっていうやつですね。まあこれ今までもあったと思うんですけど、あったと思うというかあったんですけど、まあもっともっと活性化するんじゃないかなという感じです。まあとにかく新規ユーザーをどこが取るかっていうので、そのユーザー数が変わると思うからね、既存顧客はやっぱ動かないでしょう。もう僕は動かないです、基本的にはね。まあもちろん楽天ふるさと納税になくて、ふるさとチョイスにあるみたいな返礼品がね、まあ、存在はしているので、まあ、逆もしかりですけど、存在しているので、まあ、そういうものはね、まあ、プラットフォームに依存するんでしょうけど、限定商品みたいなものは。でも、そういうものを見つけるのも結構めんどくさいじゃないですか。というか、見つからないんだよね。返礼品すごいですよ、みたいな宣伝も禁止されちゃってるからね。まあ、なので、まあ、既存顧客は動かないので、新規ユーザー、まあ、ここをどう獲得していくかっていうので、まあ、今のね、未来予測があるかな、という感じです。で、まあ、今後はね、ふるさと納税はもう規制、規制、規制っていう感じなんでしょうね。まあ、そもそもさ、僕が発信を始めたというか、YouTube を始めた2019年ぐらいからずーっとふるさと納税って規制されていて、例えば2019年っていうのは3割ルールっていうのが導入されましたよね。 これはその寄付をいただいた金額の3割までの金額でしか返礼品用意しちゃいけないよってやつですね。まあ、泉佐野市を中心にね、まあ、とんでもない金額、寄付をいただいた金額のそのほとんどをアマゾンギフト券で還元しちゃおうみたいなね、まあ、そんな自治体とかがあったので、まあそういうね、規制が入ったと。で、2023年は5割ルールって言って、返礼品と、あとは事務手続きですね。発送料金とか、ポータルサイトへの仲介手数料とか、まあそういうのも全部ひっくるめて5割。寄付を1万円で受けたんであれば、5000円でそれをちゃんとやってくださいねっていうルールが厳格化されたんですよね。これも今までもあったんだけれど、なんか発送手数料とかが足出ちゃいましたみたいなね、結構なーなーにしてる自治体がほとんどで、まあ9割以上で、なのでまあ厳格化されたと。そして同年2023年に地場産のルールですね。まあさっきも言ったんだけれど、自治体のその地場産のものしか返礼品として出しちゃいけないよと。で、ここはまあなーなーになってるので、今後もね、目を光らせる、総務省が目を光らせていくところなんでしょう。という感じで、まあ、規制、規制、規制という感じなので、まあ、今後もね、規制されていくんでしょうね。だから、総務省としては、現状のふるさと納税のあり方みたいなのが気に食わないんだと思います。そもそもは、あなたが生まれ育ったふるさとに納税額の一部を還元できますよが趣旨だったので、まあ、返礼品とかなかったわけだからね。でも、まあ、返礼品が、あるから、ふるさと納税が流行って、そして税収が、まあ、いろんなところに行くようになったと。まあ、だから、こっからね、まあ、規制は続くんだけれど、期待したいのは、地方自治体の奮起ですね。僕としてはね。現状、唯一と言っていいほど、その実力主義な部分があるわけですよ。その自治体の収入という意味ではね。自治体の収入増やしたって、結局地方交付税交付金で調整されるから、増やしたって、そのもらえる、国からもらえる金額が減るし、収入が減ったところで国からもらえる金額が増えるから、まあやっても意味ないよな、みたいなね。まあそんなところがあるわけですけど、そこからふるさと納税の税収っていうのは、除外されてるわけだからね。やったらやっただけ自治体の税収増えるんですよ。なので、まあ、さらになるね、奮起を期待したいなと思います。もうプラットフォーム依存とか、まあ、そういうところでね、自治体に、その、ふるさと納税が流れてくるみたいな仕組みじゃなくなるわけだからね。なので、もう自治体独自でしっかりと宣伝をしていくこと。まあ、それは禁止されてないですから、それが、もうもっともっとね、こう活性化されていくんじゃないかな。で、まあ裏を返せばそれっていうのは明暗はっきりする。まあすでにふるさと納税の明暗っていうのは、まあはっきりしてると思うんですけどね。でもさらにはっきりするんじゃないかなと。そのプラットフォームが宣伝をしてくれるみたいなものはないからね。だから自分たちで楽天ふるさと納税にうちの返礼品置いてありますよとか、まあ自治体が主導で宣伝をしていくことになるので、まあやってる、頑張っている自治体にさらに税収が集まりやすくなるんじゃないかなと。そうすると当然、まあやってないから自業自得なんだけれど、不満は溜まっていきますよね。で、その不満が、まあまた規制を生むみたいな悪循環も予想されるかなと。で、まあ、ふるさと納税が昔みたいなものに戻ることはないと思うんですよね。返礼品がないみたいなね。そんな時代には戻らないとは思うんだけれど、一方で、返礼品がバカすかもらえるぞっていうね、あの時代ですよね。2018年以前、アマゾンギフト券が大量にもらえるみたいな、そんな時代ももう来ないと思うんですよ。今年よりも来年、来年よりも再来年、まあ、よりマイルドになっていくと思うので、まあ、今取れるね、メリットっていうのをしっかり取るっていうのが重要かなと。もう本当これ知ってるか知らないか、知識があるかないかだけの差ですからね。やっぱりマネーリテラシー、タックスリテラシーっていうのは重要だなと思うわけです。ということで、ふるさと納税まとめると、まずはね、9月までの駆け込み需要ありますから、ポイント欲しい人はしっかりやりましょうと。で、まあ来年以降もね、こういう情報をにしっかりアンテナを立ててね、ふるさと納税を活用していけばいいのかなと思います。僕もね、わかることがあれば随時ね、この放送、このボイスを通して発信していきますのでよろしくお願いします。それでは本日も張り切っていきましょう。素敵な一日をお過ごしください。最後まで聞いてくれたあなたに幸あれ。じゃあね。